すべての人がこの場所から笑顔になりますように。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。3月15日のそんな和尚の独り言、横田市平子町吉田西宝寺斎藤丹炎ご住職の登場です。パチパチパチ、軽快に和尚様西宝寺の歌で始まりましたけれども、
そう、
はい、なんかあのツイキャスが始まりました。手を叩いて喜んでましたけど、どうされました？
いやまずね、やっぱり日頃の人のお付き合いというものをね、大切にしなきゃいけないということはですね、いつもまあ念頭にあるわけでございます。
そうですよね。
そんな中でやっと今日ですね、先月がほらなんとかで、で今月はなんとかで。
それってバレンタインデーとホワイトデーのことでいいですか？
60歳に言うと半分しか出てこないので、なんとかデーはね、デーは出るんですけどもね、上の方がよくね、出てこないというね、ジレンマに、ね、陥るのが60過ぎると
。そんなにそんなに
今ね、半分しか出ても。なんとかなんとかみたいなこう感じ。なんとかが多くなるという、
ね。そうなんですね。私もね、昔のことしか思い出せないんですよ。
来てますね。来てます。
しかも昭和。
もう来てます。もうそれはね、もう来てるんですよ。もうきっと来るみたいなのも来てますね。それはですね、私は、あなた年齢不詳だと思いますから。
年齢不詳ですね。
わかりませんけども。当然昔のことをこうね、こう言いたくなるっていうのはですね、きっと人生の過半数はいったかみたいなね。
そうね。
だからこれからの年数と生きた年数といつもこうなんか天秤にかけてる。
はい。
ね。これからの方短いなと思うと、なんとなく昔をね、ノスタルジーにこう駆られるみたいな。
ノスタルジーね。
そう。それをこう、若い人の前で言い出すと煙たがられるみたいなね。
そうね。
来てますね。でも、昭和の時代の人間は煙たがられても言うみたいな、ここになんかあの、気概というものを見せたいもんですな。
気概、かっこいいですね。そうですね。
やっぱり生きてるということに先生はですね、やっぱり気概を持って
大事。いい言葉ですね。
それは確かに今新しいことがいっぱいあってね、とてもついていけないんだけれども、でもいやいや、古きを訪ねて新しきを知るってことがありますからね。やっぱり古にちょっと思いを馳せてね、その古の方々の知恵というものをちょっと拝借した時には、いや捨てたもんじゃねえだろうと、こういうふうなところをちょっとプライドとして持ちたいですね。
そうですよね、プライドとして、
それが唯一自分を鼓舞させるモチベーションにつながるみたいな。
またそんなことおっしゃって。
もう日々メンタルちょっとこう弱くなってますから。
そんなことないですよ。この話題したのはあれかしら、ドンさんが、おはようございます、間に合った和尚さん、昨日のホワイトデーきちんとお返しできましたかって。
そう。ほら。ね、心配してくれるんですよ。これがね、やっぱ老婆親切の心と申しましてね。やっぱりおせっかいか親切かの言葉なのか。
先週のね、
続きですよね。そう。だけども、ちゃんと私はですね、今日、お返しをいたしました。
ありがとうございます。
ここに来るのはですね、ちょっと1日ちょっと遅れということですけどもね、3月14日なんですか、なんとかでっていうのは。
そうですね。
昨日で。どうしてもこう金曜日が今日15日でしたんで、まあ1日遅れですけども。
いや、全然大丈夫です。
今ですね、ほら、毎年ですね、私にですね、甘いチョコくれるのはですね、ほとんどがですね、ここの、ほら、ラジオ、の方の、女性の方々という、その方しかいないみたいな、オンリーみたいなもんですよね。
じゃあもうあれですね、ここに、ぜひ来て。
そう、この方々しかいただかないという。これはですね、いかに王将は、狭い付き合いしかしてないかなと思うんですけど。
県民性で、お渡ししたいけど、なかなか私できないという方
なんです。そうなんですかね。でも、私なんか、いいですよ、チョコレートなんかね。ちょうど袖のね、中に入るぐらいの大きさだとですね、ちょうどいいんじゃないか。もう、すぐ、こう、なんか、癖のように入れてしまいますからね。
お仕事柄ですかね。
そう。まあ、両袖 袖が膨れてるみたいなね。
あ、でもお嬢様、今日ちゃんとお嬢様のね、
わかりやすいでしょ。
わかりやすい。
わかりやすいでしょ。うん、もう、うん、頭を剃った時は忙しいのかな。
忙しいですね。
こういう格好してたらそのままあの行きますからみたいな。
そうですよ。
そうだから、わかりやすいでしょ。
わかりやすい。
そう、わかりやすい方がいいです。わかりにくいと大変ですから。でもわかりにくいのがね、うん、目に見えない人の心というもので
ありまして、ね。ああ、そうですね。
さあ、まあ、あの、心というのは目に見えませんから、うん、ですからやっぱり私はこう思ってあなたにやったんだけども、あなたはそう取らなかったっていう、ですれ違いがいっぱいあるがごとくに、
ね、
可視化できるよね、うん、可視化できればそれはね、あ、それそれなんでしょうけども、うん、目に見えないのがこう、だから心模様っていうのは、複雑じゃないですか。
複雑ですね。
うん、だから取りようによってなんか展開が違ってくるという、ミステリアスな状態になるというのが心模様じゃないですか。
それミステリアスになるんですね。
そう、だってほらこうやってやったのにこう取らなかったらどうか圧力が生まれちゃうじゃないですか。
あ、
そっからちょっとしたことなのになんとなく距離感が生まれるという感じかな。だから人のあのお付き合いっていうのはね、やっぱあの適度な距離感なのかな。
そうですね。まあ、あの前回でしたっけかお話ししたんですけど、うん、なんかやっぱり会って話すのは私全然ね、うん、ありがたくこう顔色でなんとなくわかるじゃないですか。わ、
うんうん、
かんないの、やっぱメールとか LINE とかそういう世界ですよね。
そうですね。
この言葉の真実はいかにみたいな。心模様が分からない。
私たちはですね、よくあの、ほら、うん、私あんまりメールっていうのはついていけないんですけども、
はい、
うん、やっぱり生だろうっていうのは、電話はもう絶対話すっていうのをまずこう考えているんですけども、いやいや、今の方々はですね、全部ですね、あの、メールで来たりします。
メールでね。
もう、ご報と東京の方なんかね、あの、なんか、LINE できますね。うん、
本当ですか？
LINE でも来ますから、もう、それもですね、画面いっぱい字書いてますけどもね、もう目が見えませんって。
そう、心のことを全部 LINE に。
こういうことで、こういう予定で、こういう話で、お嬢さん、これ、どうぞ、おつことよろしいですかなんてね、そんなことこう。もう画面いっぱいの文字で埋めていくんですが、あまりにも字が小さすぎてですね、まず目を3回ぐらいこすってから読むみたいな。
あ、でもほら、画面拡大できるから今。
そういう術を知らない。
あ、本当ですか。
だから、そういう術を知らないというところに、ほら、やっぱり、こんな親父なんでしょうな。
いやいや、前、秘書で、うん、お子さん手伝ってくれてましたけど、今は違うんですか？
いやいや、いるときはやりますけども。いつも四六時中私の隣にいたらですね、でもこれ介護状態じゃないですか、これ、ね。
ということは、もうやっぱり自分でできることは自分で頑張って。
そうするんですけども、できないことはどうするのってこんな感じでですね、まあいるわけでございますけども。
はいはいはいはい、
うん、でもね、すごいです。でも、良さがあるのは何かっていうと、メールで来ると、ほら、ちゃんとそこに文章残ってますから。
あ、そうですね。
それは非常にありがたいなと。
はいはいはいはい、
何月何時何分ご報酬お願いしますってこう残ってるので確認しなくてもいいって。
そうですよね。
なんかもう話し言葉でこうやってると、あ、何時何分なんだね、そうだねって言って、バジャンと来た瞬間に、いつだっけってこう。そういう。
ちゃんと手帳に書いてくださいね。
すべてはそのメリット、デメリットっていうのは、まああるんだろうと思いますけどもね。うんうん、そう。書きゃいいんですよ、メモに。
うんうんうん、
書く癖がないんですね。ここがですね、いつも思ってもいつもやらない。
あ、
これってな、どうなんですかね。分かっていてもやらないっていう、こう、なんちゅうかな、不器用なのかな、意固地なのかな、なんて思うところにですね、ちょっと一抹の寂しさを感じるとき
もあります。寂しさですか？寂しさではないじゃないですか。
だってほら、話してこうやって、うん、そうだ、分かりましたって言ったのに、うん、次の瞬間から分からなくなってる寂しさってことです。どうしようかな、また電話してやるのかなとか、ほら、うん、失礼かなとかで思いながら、もじもじしちゃうみたいな。
もじもじです。私ね、お嬢様、前、うん、手帳に、うん、時間だけ書いてて、ぽっかりと内容が書いてない事件があって、うん、これは何だったんだろう。
そんなのはしょっちゅうですよ、私は。
本当ですか。
カレンダーに一応こう書いてるんですけども、あまり字が汚くてですね、うん、なんて書いたか分からないって 書くまでいいんですけども、もう、あまりにも、もう自分ですら読めない字で書いてる自分が、なんか寂しく思うみたいな。で、結局、またその字を見て、また悶々とする、これは何て書いたんだろうって。そうそう、ダブルできますね。
そりゃ大変でした。
いや、誰だ、この人は誰なんだ、なんでここにいるんだ、みたいな、もうそういう時、この人は誰なんだ、来た時どうするんだろう、みたいな。
そういう時って、予定が重なっちゃうこととかないんですか？なかった。
ダブルブッキング、
そう、なんかストレートに言っちゃって、私も濁して言ったんですけど。
ダブルブッキングはですね、ないとは言いません。
ああ、でも。
だから、いかにリカバリをするかが、やっぱり、適応能力にかなっていくんでしょうけど、今はですね、ほら、うちの弟子たちがいますんで、どんな時でもですね、とにかく電話一本で、なんとかしてくれ
そうです
よね。でも私はそこにいないみたいな。みたいな。
はいはいはい。
でも割と家族はパニックしてるみたいな。
いや、もう家族。
お父さんいないのにお客さん来ましたみたいなね。みたいな。どうすんのみたいな。じゃあ何とかしてくださいみたいな。
ああ、
う
ん、
そうそうそうそう。いや、そういう場面もヒヤヒヤしながらですね、経験しながら。でもまあ、ここまで来た時ではまあ、いろんなことがあった中にもね、あまり大きいトラブルもなく、ね、まあ、来させていただいて、まさしく仏様のおかげなんですかね。
そうですね、お嬢様ありがとうございます。そう、
仏様のおかげというと、あさってからお彼岸じゃないですか。
あ、そうですね、いよいよだ。
今年のね、お彼岸はですね、雪がね、少ないので、もうお墓参りバッチですね。
そうですね、
そう、いつでもどうぞみたいなもう感じでですね、ちゃんと道をつけましてね、
はい、
行けんじゃないですか。
ね、大雪の時なんかお墓がすっぱり雪に包まれて覆われて行けないと時の方が多かったんですけど、今年はね、
そう楽でしたね。でもですね、うちはとにかくつけますから、道どんな大雪でも
どんな場面でもつけます。さすがお嬢様、
3月から雪投げます。墓の雪投げて、どうぞ来てくださいみたいなね。やっぱりそのぐらいね、しないとね、せっかく春の彼岸って長んですからね。でも雪が降ってるからいけませんじゃ、これもね、先祖様は寂しいじゃないですか。
そうです ね、
やっと春が来ましたという時にね、お彼岸がね、あるわけでございますから、そんな時にはお亡くなりになった方ね、ご先祖様とね、心の語らいをする、一週間でございますからね。
そうですよね。
そんな時にはどうぞゆっくりね、時間を共有してくださいという環境を整えておくというのは、まあ、私たちの務めなんでしょうな。
そうですね、お嬢様。
そう。で、その時もですね、やっぱり仏様と適度な距離感をこう醸し出しながら、心で会話するなんてないじゃないですか。
本当だ。
ね、まあ、仏様は文句言いませんからですね、どんな距離感でもいいと思いますけども、生きてる人方はですね、なかなか難しいじゃないですか
ね。また距離感に戻ってきましたね。
だから、さっき言ったように、ほら、お返ししましたか？まあ、早速もういきなりもうコメントがバンと来るわけですよ。もう早速させていただきましたっていう、それはそつないこの行動をする和尚でございますけれども、
スマートですね。
でそこをですね、なんていうかな、距離感を上手にこうやるんですけども、 KY なんて言葉よくあるじゃないですか。
はいはいはい。
KY って何、KY って何
あれですかね、私のことですかね。空気読めなかった。
ちょっと待って。いや、KY はあなたのことじゃありませんけど。
読めなかったかな。
何急に目キョトンとして。いや。まあ、KY ってばっか空気読めないとかって、なんか、そんな言葉も、まあ言うんでしょうけども、なんか頭文字を取ったら KY なのみたいな。まあ、空気は読めないという、こう、日本語ですね、隠語にすると KY になってるのもよくわかりませんけれども、
はいはい、
そう、空気読める、読めない。という、でもまあ思いやりの中では多少はね、空気を読むっていう作用は必要なんでしょうね。
そうですね、思いやりとしてもね、
でもそんな空気を読むというもう思いやりの話の中でですね、ついふっとこう思ったのがね、忖度って言葉じゃないですか。
ああ、忖度ね、
どっから出てきたか分かりますか。
語源わかんない、どこだろう。
語源じゃないですね、これ。私たちが忖度って言葉を使いになったのは、間違いなく国会だと思います。
あの時からその言葉を知りました。
そうです。
使うことはなかったです。まあ、今もそうそうないですけど。
うん、うん、だから忖度するしないっていうこの言葉がね、いきなりクローズアップされたのは国会です。
そうでしたね。
その前にね、出てきた言葉って何ちか分かってますか？粛々とって言葉。
あ、シュクシュクと。
そんな言葉って使わないのに、やたらみんなシュクシュクシュクシュクしてるんですけどね。だからそういうのがポカーッと出てくるんですよ。そうですね。言葉っていうのはですね、ある日突然生まれてくるのがあったんでしょうけども、埋もれていた言葉がもう顔を出した瞬間、だいたいどっから出てくるって国会だな。
ああ、そうですね。
じゃあ今国会で何やってるかちょっと私はわかりませんけども、うん、大人の答弁してほしいもんですの、なんて思う。
そうですね。
今日の王将の感想でございました。空気読めたかな？すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな王将の独り言。
はい、ありがとうございます。あ、福ちゃんさんが、
はい、
今日娘さんの小学校卒業式で準備しながら聞いてらっしゃるそうです。おめでとうございます。
そんな忙しいさながにも、なんかお正の ね、あの、この番組に耳を傾けていただきましてということでですね、本当にもう感謝でございます、
ね、
今心が打ち震えました。いい距離感でございました。
いい距離感ですね。そしてヒロリンチャコちゃん、はい、あさみちゃん、あちゃん、ありがとうございます、
はい、
そしてどんちゃん言うなというね。
どんどんどんどんいっちゃおうかなみたいな。
どんどんどんどんいきましょう。
はい、
はい、今日もですね、横手市平川町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。
はい、
どうぞこの後も。
そうですね、
よろしくお願いしますね。
コメントあと2回残ってますからね。
まだまだありますよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、お嬢様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。